さあまずは嬉しい話題からいきたいと思います。
はい、
はい、小野寺玲選手アンダー23個人タイムトライアルアジア選手権で優勝という結果を残してくれましたね。
はい、すごい結果だと思うんですよこれは。
はい、
はい、
ま、あのでもただシリ選手が先週お越しいただいた時に、
はい、
のま、今はアンダー23のカテゴリーだからこの後が重要だっていうことをおっしゃってたんですけれども、
はい、もちろんおっしゃる通りでシニキャプテンが言う通りなんですが、
はい、
この個人タイムトライアルっていうのがすごくキーだなと思ってて、
はい、
あの今まで日本人の選手が個人タイムトライアルで国際大会で優勝したのって多分初めてじゃないかなと思ってまして、この競技って一人で風切って一人でのタイム競技なので、
はい、
体がね大きい選手の方が有利で、勝選手って大体体大きいんですね。で今こう、まあ、アジア人の選手でも優勝する選手が出始めて、
はい、
やっぱそういう選手180、190センチある選手が多かったんですけども、うんうん、日本人ってやっぱいなかったんですよ。でそんな中で初優勝だと思うんですよね。はい、快挙ですねこれは。
ということは、はい、体格の差をこう打ち消すほどの何かがあるってことなんですか、小野寺選手には。
そうですね、まあ、比較的今の日本人選手の中では小野寺選手背が高い方、76センチですね、はいはい、まあ、ただやはり表彰台横に並んだ選手小野寺よりだいぶ大きかったみたいなので、うん、やっぱり180センチクラスの選手が出てくる競技なんですよね、
はい、
でそんな中でこれで勝ったっていうのはかなり意義があって、小野寺選手タイムトライアルだけでなくて、
はい、
他のこともできるようになってきてるのでオールラウンドでこれからさらに伸びるんじゃないかなっていうのは期待が持てますね。
また小野寺選手自身のなんか性格的にも謙虚というか、
はい、
だからといってこう臆することなくどんどん努力を重ねるようなイメージがあるんですけれども。
そうですね、実はですメンタルトレーニングなんていうのもしてみたんですけども、はい、小野寺選手本当謙虚なんですね。もっと自信を持てと。
そういうのも分かるんですか。
はい、まあ傾向なんです、傾向が分かるっていうことではあるんですけども、
はい、
はい、とても謙虚でもっと自信持っていこうねっていう、はい、選手ですね。
ちなみに清水監督の結果はどうだったんですか。
私はですね、選手時代のことを思い出しながらやっていたのでだいぶ妄想が入ってるので、
はい、
かなりいいタイプの選手に仕上がってました。
へー、
はい、
それはメンタル的に強いよっていうことですよね。
はい、妄想がだいぶ入ってるので、はい、だいぶ評価が上がってます。
じゃあ選手の中でその良かったのは誰だったんですか。
やっぱりね増田選手がすごかったですね。心理的な、競技能力っていうのもあるんですけども、そういったのはやはり一流選手の値が出てましたね。
心理的にも強いんですね増田選手は。
そうですね、やはり練習からもそうですけども常に自分を、はい、追い込んでるっていうのはありますし、はい、素晴らしい選手ですね。
なんか心理ってこう隠せないじゃないですか、その心理テストってきっと。
そうですね、
だからこう、はい、だからこそ強いっていうことがなんだか説得力がさらに増す感じがしますね。
そうですね、体を動かすのはまず心からなので、
はあ、
はい、
いい言葉ですね、
はい、
そして今増田選手の話もあったということでチームはもう全員ちょっとバラバラな時期がありましたけれども、沖縄キャンプ行ったりアジア選手権組だったりと、
はい
は
い、
今は全員揃ってるんですか。
はい、そうですね、9人全員で集まって、
はい
はい、やっと久々にみんなで会えたねっていう感じで、雰囲気もすごく良かったです。
へえ、もうそれぞれ久しぶりに会う選手もいたと思うんですけれども、
はい、
どうでしたか。
そうですね、やっぱり心配だったのは怪我していた阿部選手だったんですけども、はい、まあ、表情も良くなって今日は、スプリント練習なんかもできたって言っていたので、開幕戦にはまあギリギリ間に合ったかなっていう気持ちで、はい、少し安心しました、
はい、沖縄キャンプに行ってた4人ですね、
はい、
譲る選手、飯野選手、岡選手、真渡選手はどうでしたか、はい、沖縄キャンプ期間的にも長かったと思うんですけれども、どんな練習を。
そうですね、本当レース強度に近い形でやっていったんですけども、
はい、
まあ、よりコンパクトだったので4選手それぞれ集中できてすごくいいキャンプになりましたね。はい、特に一番若い岡選手がちょっと期待できるかなっていうぐらい仕上がっていたので、はい、楽しみですね。
若手選手2人が入ってきてチームのこう強さ的なものは清水監督が思った以上にじゃあ仕上がってると、はい。
そうですね、あんま今口頭で言ってしまうと心配ですけども、伸びてます。はい、
口頭で言うと
こう話してしまうとなんか 心配事が増えると言いますか本当にならないんじゃないかっていう、こうなんていうんですかね、心配なことが増えるんですが、でもまあ去年も今までも言葉に出して結果にしてきたと思うんで、はい、強くなってます、期待が持てます。
はい、じゃあ実現します
、はい、
だって去年もね、それでがあったからこそ宇都宮クリテリウムではあれほどの、もう今でも思い出すような映像として、
はい、
あのゴールがありましたからね。
そうですね、やっぱり思ってないといけないですし、みんなあんまり大口叩くと叩かれるんであれなんですけども、
はい
はあ、自分の中ではしっかりと、はい、活動ってみんな思っていきたいなと思ってます、
う
ん、
プレッシャー的なものはどうですか、宇都宮クリテリウム2連覇って言われることもありますよね、
はい、
もちろん、
はい、まあ、2連覇というよりも一つ一つ勝っていかないといけないので、特に連覇だからっていう気持ちではなくて、
はい、
単純にクリテリウム、そしてロードレース両方一つずつ大事に戦って勝っていきたいなと思ってます。
J プロツアーがたくさんある中の一戦っていう考えなんですか。
そうですね、まあ、ただやはり地元なので、気持ちは強いですね、はい、
やっぱり選手たちも口には出さないけど感じるところはありますか。
そうですね、やはり12月頃にはやはりみんなあんまり意識がちょっと低いかなと思ったところがあったんですけども、はい、練習を重ねるにつれて開幕戦があって、そしてツール栃木も控えてるということで、だんだんモチベーションとトレーニング量も気持ちも高ぶってきたので、今はみんな両方のレースがどれだけ大事だってかっていうのは分かっているので、はい、いい状態じゃないかなと思ってます。
例えばそのちょっと年末に意識がちょっと低いかなって言った時、ちょっと感じた時って清水監督は何か声かけとかされるんですか。
そうですね、繰り返すことですかね、やっぱり、はい、その開幕戦はこんだけ大事なレースなんだよっていう話、
口に出して。
そうですね、はい、やっぱりきつく言ってもしょうがないですし、笑いに変えてもしょうがないですし、まあ、とにかく大事なんだよっていうふうに言い続けて、はい、でやっぱり増田選手が一番そこは気にしてて、はい、コンディションも一番早く仕上げてきたし、アジア選手権もありましたから、
はい、
その中で増田選手がこんだけの状態を持ち上げてきて、みんな大丈夫かっていう感じで練習を引っ張っててくれたので、みんなも引っ張られてくっついてきたっていう感じですね。
まあ、みんなが認める強い選手に言われると若手は頑張らざるを得ないですもんね。
そうですね、また、はい、彼がこう性格的にも、ね、すごくいいので、みんなくっついていきやすい選手なので、うん、すごくいい循環になってますね。
開幕が楽しみなところですけれども、まあ、クリテリウムはどうですか。まず
そうですね、今年はやはり他のチーム、ライバルチームを見てみると戦力が分散したような気がするので、
はい、
去年はブリッジェン対チーム右京っていうような構図が出来上がっていたんですけど、はい、今年はいろんなチームが戦力を上げて数が多くなってるので、こう一筋縄ではいかないなと思ってるので、いかに戦略戦術をみんなが臨機応変に対応して進められるかが大事かなと思ってます。
ロードレースの方はどうでしょうか。
そうですね、ロードレースの方が実力勝負になりやすいので、
はい、
そうすれば勝機はあるかなと思ってるので、実力勝負にしていけば先頭集団に残れる選手の数っていうのは我々は絶対多く残れるはずだと思ってるので、はい、
サポーターの皆さんはもうぜひ地元開催を本当に心待ちにされていると思いますので、
はい、
私ももちろん応援に行きます。
来てください、
はい、さあそれではコーナーに行きましょう。メンバーに聞いてみようです。ブリッジェンのメンバーに普段聞けないあれこれ聞くコーナーなんですけれども、先週心理選手をお越しいただきまして、
はい、
本当に普段聞けなさそうな質問をしてくださったんですけれども、
はい、
心理選手現在育成に力を入れてブラウブリッジェンのね練習も見てらっしゃいますけれども、その一方でブリッジェンからちょっと離れている状態の中で、その状況で良かったこと、逆に悪かったこと、
はい、聞きづらいことを聞いてきますね、
はい、聞きづらいです私自分の質問じゃないのでちょっと聞きづらいですもんね。
そうですね、すごくいい意味で、
はい、
離れている状態で良かったこと、ちょっと語弊があるんですけども、はい、全てが良かったですっていうと語弊があって、
はい、
すごく
訂正してください、
はい、あるんですけども、
はい、
まあ、要するに新理さんが今まで抱えていたものが大きくて、新理さんが離れたことによって、うん、あ、新理キャプテンがいないってなった時にみんなが意識が変わったんですね。
は
い、新理さんがまとめてくれたこととかがいろいろあって、そこをみんなで考えなくちゃいけないということで、みんながポジティブないい方向に前向きな形で頑張ってくれたんですね。
それは技術的にもメンタル的にも。
そうですね、はい、だみんなでよく話し合えたっていうことがありまして、なのでまあ悪かったことって言えば、やっぱり新理さんの新理キャプテンの実力っていうのがあったので、この場面で新理キャプテンがいてくれたらなっていうことはたくさんあったんですよ。
はい、
はい、まあそれでもみんな去年ね、結果もたくさん残してくれたので、うん、それを必死に追いかけていったので、新理さんがいなかったことによってみんなが強くなってきたんですよね。はい、でも新理さんがいたからいなくなったことによって強くなったので、だからちょっと複雑なんですけどね。
そうですね、
はい、ただこの状態でみんながモチベーション高い状態で新理さんが戻ってきたらすごく完璧なので、
あー、
チームとしての手が増えて、新理キャプテンの本領発揮ができる状態にあるんで、
メンタル的にもぐっと強くなったわけですもんね。そうなんです、底上げで。
この状態で新理キャプテンが帰ってきたら、新理キャプテンの勝ちやすいパターンとかにも持ってこれると思うので、さらに勝率が伸びるんじゃないかなっていう状況まで来てるので、早く戻ってきてほしいなと思ってますね。
本当にその姿が見たいですね。
はい、
はい、いや楽しみです、それが。
はい、
それを願います。さあ、そして来週なんですけれども、岡選手お越しいただきます。岡選手にでは質問をお願いしていいですか。
はい、私も彼が高校生の時から知っているんですが、
はい、
そうですね、一言、今楽しいかと。
おお、
はい、
楽しいか、充実しているか。
そうですね、やはり環境も変わって、はい、まあ何でしょう、彼はね、夢が大きくて、高校卒業してすぐヨーロッパに行って、うん、まあ厳しいところで一度ね、挫折といいますか、うん、こう目標を下げたといいますか、一旦日本に戻ってきて、うん、っていう、こう考えを変えて、スタイルを変えてきたところで、もう一度頑張ろうって来てくれたんですね。でその中でこの今ブリッツェン宇都宮っていうところで生活もし始めて、なんとなくですね、表情とかね、喋るコメントも変わってきたなっていうのがあって、
大人っぽくなった
とか。そうですね、
へ、
はい、なので今どうかなと、ちょっと親心的な
聞いていきたいと思います。開幕戦後の岡選手、
あ、
ね、
はい、
来週は
楽しみですね。
はい、聞いていきます。